最後が執筆活動をされている先生という話で、まあ、テキストによって建築の情報を伝達していくという建築についての情報化というのも一つのすっごい広い意味で取ればプレゼンテーションみたいなふうに、読み込めると思って、井上先生の執筆に関しては一つは短所と、さらに最近ではメディアなども持たれてっていう、その2つのことについてお聞きしたいんですけど、まずは最初にその、メディアではなくてその著作物についての話をお伺いしたくて、音楽と建築や植物と建築、さらに映画と建築のような何か建築以外のジャンルと建築を結びつけるようなものっていうのを書かれている、その何々と建築っていうものを書くにあたって、あえて結構その同じように代入していろいろな書籍を書かれていると思うんですが、そこに意図があるとすればどういった意図があって書かれていらっしゃるのかということを改めてお伺いしたいです。
あえてっていうか、たまたま書いたらそうなったっていうのが正しいので、その別に何々と建築シリーズを意図的に増やしているわけではなくて、まあいろんなことを建築的な方法論によって思考可能であるということは、まあでもそれは特徴としてあるので、まあ、もちろん建築と音楽は修士論文でやってるし、まあ、そういうふうにものを見ているので、編集だから本当はまあ、自分で書きたいから書くものもありますけど、でも実質的にはもう今ほとんど請負仕事でやってるので、映画と建築だって別に僕がなんか誰にも頼られずに建築と映画を描いてああなったわけではなくて、結果的になんかいろんな人はなんかたまたま小津安二郎について描けとか、リドリー・スコットについて描けとか、なんかそういう仕事を受け負ってたら言っているようになってしまって、で、まあ、幸いにしてそれがまた仕事がつながったっていうのは、まあ、だから、リトリー・スコットについて書いたら、あの人なんだっけ、堀井義弘が大好きなデビッドについて書けとか、大友克洋について書けとか、まああと、まあ、たまたまね知ってると思うけど、エヴァンゲリオンの書いたとかっていうのがあったので、何かそのまあ、これはよく言ってるんですけど、建築家の方はモデルがあるんですよ。安藤忠雄のようになりたいとか、磯崎彩太のようになりたいとか、300通りぐらい多分建築家のモデルってあると思うんだけど、批評家にはモデルがあんまりないんですよね。特に建築は。だって、僕のちょっと上だってさ、鈴木宏之と松葉和弘と、飯島洋一と、なんかまあ、同意さん ?10 にもならないよね。でなんかその建築だと300通りあると思うけど、評価はそもそもそういうのないわけで、だから何かこういう風になろうと思ってなったって実は僕ほとんどあんまなくて、あんまり主体性がなくて申し訳ないんですけど、結果的にこうなったっていうのはすごいんですよ、僕の場合は。まあもちろん一方で戦略練ってやってることもありますけど、現行の仕事はやっぱりどうしてもクライアントがいないと成立しないと、建築と同じだから、まあそれは建築家でもそういうことあると思いますよ。住宅作家になりたかったのに気がついたら公共施設ばっかりやったって人もいると思うんですけど、現行もまあその結構やっぱクライアントがいてなんぼなので、でもちろん研究者には、僕はそういう意味での研究者としては失格ですけど、誰からも原稿依頼なくても、まあ、自分でコツコツあるテーマを研究したり、一生懸命科研費を取ってそれでそのテーマを継続する人いるんだけど、結果的に人からこれ考えてくださいとかって言われていることをやっていると、それでほとんど時間が潰れちゃうし、まあそれでもらえるフィーはそれの研究費になるので、何か自分から主体的に科研に出してこういう研究申請をして、それを継続的に やらなくなっちゃったっていうか、そういう体質になってしまった。民間のお金でもう考えて調査して書くというのがもう僕の体質になっちゃって、で結果的に 僕にはそういう多ジャンルのことについても、まあ、それなりに頼めば打ち返してくれるっていう判断してくれたんで、そうなったとしか言いようがないところがあるんですよ。ただ、まあ、普段から建築的にものを考えるという癖はもちろんあって、それはやっぱ特徴ではあると思うんですね。つまり映画についても美術についても、基本的にはなんかもうどうやったらそれは建築的に理解可能か解釈可能かということを考えながら普段から見ているので、そのことは、まあ結果的にそうやって役に立っていると思いますけど、で逆に言うとそれは映画を映画的に見る、美術を美術的に見たらそれは向こうのプロにかなわないわけで、逆に言うとなんで僕に仕事をというかお願いしてるかって、多分映画を映画的に美術を美術的に見るのとは違うなんか切り口を出してくれるのではないかと、おそらくクライアント編集者が思っているからで、まあ、それには多分回答してるんだと思うんですけど、だからまあなんか戦略的にそうなったとは言いづらい。もちろん例えば新宗教の建築をやったのはすごく戦略的に、日本の近代建築を理論でやろうとした時に誰もやってないけど、これは多分意味があってインパクトもあるし、自分の興味のあるものに引っ掛けられるって相当戦略的だって、あれは誰も頼んでないわけね。新宗教について調べろって誰も僕にお金くれなかったから、あれは自分でまさに選んでいるので、そういうのはやっぱ自分で戦略的に考えてやってますけど、音楽とか、音楽はだから修士論文までは自律的にやってるけど、それ以降書いてるのはかなりそうでもない。だからモーツァルトと建築で考えるって言ったらとりあえず引き受けるで、まあだからね、なんでそういうことやるかっていうと、他者の欲望というかね、つまり自分で何ができるかっていうことを自分で決めないと考えてるわけ。つまりある人がこの人にこういうことできるんじゃないかって頼むっていうことは、自分で気がついていない可能性を他の人が気がついてるんじゃないかというふうに考えるようにしてるんですよ、僕は。だからモーツァルトなんて別に僕好きでもないっていうか、別に普通の知識しかない。モーツァルトと建築で書いてって言われたら、まあでもこの人は僕がモーツァルトと建築で書けるって思ってることは僕の気がつかない何か可能性があるんじゃないかと思って考えて書いてる。モーツァルトと建築はそんなに面白い原稿にならなかったけど、まあでも自分で何がやりたいとか自分ができるっていうのはもちろん自主的な重要だけど、他者が自分の気がつかない可能性を知ってるかもしれない。だから例えば小津安二郎の原稿なんか完全にそうで、ほとんど東京物語でしか見たことがなかったのに、小津安二郎の原稿書かないかって言われて原稿書いて、それはそれですごい勉強になって、自分としてはいい経験したと思ってるから、その、まあ、狙ってやったっていうよりは、そういうもちろんきっかけありますよね。その前にエヴァンゲリオンやったとか建築と音楽を修士論文でやったってもちろんありますけど、なんでそんなかっこいい話じゃなくて、人に言われるままにやってたらそうなったんで、
自我というか自分の欲望ではなく他者の欲望を反映していったら今の仕事がある。ちょっと著作物自体の話というか、少しその著作の特徴的な点というので、やっぱりその直接ご自身で写真を撮影されて、それをそのまま掲載するというスタイルって、これは五十嵐先生特有のスタイルなのか、それとも過去にそういうことをされている。
いや、それがあんまこだわりなくてたまたまそうなってて、そんなね、つまり今はなく、いや本当はなんかちゃんとした写真があった方がいいと思ってて、ただまあいやだからね、これは今度生産の現場に関係するんだけど、例えばね、僕自分で写真を撮ってるから原稿が来るってケースがあるんですよ。すっごいベタな話をするとね。で、例えば、一番わかりやすい例で言うと、僕の本で公文社から出してる世界の建築がどうのこうのって本があって、世界のいろんな建築を見て回ったみたいなのあるじゃないですか。で、あれなんで原稿が来たかっていうと、天ぷらさんの写真アーカイブ、初期の頃は僕も自分でだいぶ一生懸命立ち上げてるからやってたんだけど、それを見た新聞社の人が、 あの原稿依頼に来たんですよ。つまり自分でこんだけ写真撮ってんだからなんか書きませんかっつって、いまだにあれが最あの窓枠で40回連載来たけど、あれ中日新聞で1年間毎週連載したから、まあ、51、2回やってるんですけど、まあ、要するにあの自分で写真を撮ってるからいろんなとこ行ってる、でそれがウェブで分かったから原稿依頼が来た。で、まあ、さらに言うと、あのこれからさっきはお金のコストの話だけど、写真家が撮ってると結構写真家がお金ってのも知ってますよね。例えば原稿料ってさ、あの原稿料が安いんですよ、はっきり言って。例えば新聞で800字だったら、まあ、あの2万円くれたらいい方だと思います、1万円。でも写真家の写真でもし新聞に使ったら多分3万円ぐらいは絶対取ると思うんですよね。そしたらコスト計算から見ても、あの写真家がその連載込みでやると年間で50回連載するだけで150万ぐらい値段余計かかるじゃん。で僕に頼めば自分で撮ってるからその分原稿料の内側に入れられるから、だからその本当はかっこよく言えばね、滝浩二みたいにさ、すごい同じやろ、滝浩二みたいに僕はすごい写真にこだわりがあって写真で何かを発見してって言いたいんですが、そういうかっこいい話じゃなくて、まあ、ただ癖としてあのメモ帳があるにずっと写真は撮ってたし、まあ、それなりにでもそれに考えては撮ってますけど、そんなにでもすごい写真ではないけど、ただやってたのが、まあ、なんとなくそうつながったので、 あんまりそれはだから正直言うと理想的な本を作りたいと思ったら自分の写真である必要はないと思ってるぐらいのレベルです。だからむしろその自分が写真を撮ってることによって仕事がもたらされるというようなことは起きていて、それはあの本の制作現場とか雑誌の現場でコストが下がっている。昔はもうちょっとお金をかけて本を作れたけど、僕の世代になるとバブルの頃の飯島洋一とかね、やっぱりイナックスとか出してる本ってあれ全部多分いろんな写真家の使ってるから結構お金かかってると思うんだけど、僕の世代になると出版サイドも結構コストが厳しくなってるんで、まあ、結果的にまあでも一応自分で見たものについてメインに書いてるし、自分見たものは大体写真撮ってるから、本当は写真家の方がいいと思ってる本は結構あるんだけど、まあ結果的にそうなってるケースがあるので、あんまりかっこいい話ではない。まあでもあの本を作る制作現場は昔に比べてコストが下がってることは僕は影響してると思ってる。昔は多分あの本を作るコストが結構あったから、偉い先生が本を書くっつったらその写真代も全然関係ないぐらいに本は作れる潤沢の予算があったんじゃないかな。
結構その写真の撮り方とかってそのいろんな現象見てもらえるんですけど、ここを撮ろうと思って撮ったりするんですか？
それはデジカメ以前はあって、デジカメ以前はすごい明快にあって、皆さんは多分あんま分かんないと思うけど、スライドでもう大学院の途中から撮り始める、それは将来自分が講義をするときにスライド使うだろうって考えたから、ある時期からもあのリバーサルフィルムで撮るんだけど、だいたいシャッター1回切ると100円かかるんですよ。だからフィルム1本36枚で3600円かかるわけで、分かると思うけど学生にとって3600円は安くはない額ですよ。でだからその海外旅行行ってもその湯水のように撮らないわけですね。今デジカメだとほとんどただ同然の気持ちだと思うけど、そうすると例えば、まあ、自分でルールを決めて1ヶ月ぐらいヨーロッパ回るときに30本ぐらい持って行って1日1本とか決めてもいい。でただ1日1本って決めたもう一つ次考えるのは、自分が将来レクチャーでその建物を紹介するかもしれないから、写真撮影がダメなところはまあそれできないけど、まあ、できる場所とか空間については何カット最低限取ればそれを説明可能かということを頭の中でもう一回考えて結構エコノミカルに撮ってました。だから本当にもうあのシャッター1万ワンショット押すために100円かかるって思いながら撮ってたから、すごい緊張感がある撮り方を少なくとも、うん、まあ、あの90年代はずっとやってたと思うんですけど、 まあ、2000年代になったらまあ自分も少し働くようになってそういうこと気にしなくなったし、そう思ったらもう完全デジカメにもうまあ僕もシフトしたからあんまりそういうことは考えなくなったけど、まあ、でもワンショットの意味はだいぶ違うというか、まあ、今とねやっぱり、うん、この建物5枚で説明しようとかって考えると撮り直しもしたくないわけじゃん。ちょっと足とか通ったとか思った逆にあるわけでさ、デジカメだったらもう一回撮ればいいんだけど、ただ同然でさ、それも含めて本当息を詰めるような作業でもちろん撮ってるから、それなりには一生懸命撮ってますよ。それでもで大体あれ昔の歴史の先生ってやっぱ結構写真がうまいんだよね。日本建築史の人もそうだけど、大体やっぱり当時はそういう今みたいに複製技術だとかデジタルデータとか全然ないから、やっぱり基本的には昔の歴史の先生とかってのは本当に写真がものすごく大体うまいんですよ、自分で撮ってて。でだから僕はそういう意味で言うとその世代の最後ぐらいにくっついてて、そこからでも自分でもやっぱり結局パワーポイントどんどん作るときにいちいちスライドスキャナーで読むのかめんどくさくなって、やっぱりデジカメで撮ってればそのままダイレクトになるから、僕はその最後の世代にくっついててそれを入れ替えるようになったっていうようなメディアの関係ではある。
次がもうちょっとこう雑誌というかメディアというか同人誌の話だと思う。学生の頃からエリフ・カーレなどのエリフ・カーレという同人誌を編集されておりましたが、そこから現在に発生している関心やお仕事、またはその当時エリフ・カーレをやっていてどういう、ただ書くだけではなくて他に何か運動とかが起こったりしたのかっていう、そういう話を、まあ、僕たち同人誌を作っている側としてはちょっとお聞きしたいなっていうことで、
まずエリフ・カーレはね、僕始めたわけじゃなくて、はい、東北大の4年生を支援に来てる太田博士と南さんが、あの2人が始めた雑誌で、で、南さん兄弟から来て、あの2人が出会ってなんか始めた。で、まあ、よくありがちですけど1号で潰れそうになったんで、僕はあの1号は原稿だけ書いて、完全に、まあ、部外者というか寄稿しただけなんだけど、まあ、横から見たら1号で消えそうになったんで、南に、これ潰れたらもったいないから僕が勝手に2号作るからいいねって一応許可をもらって、だいぶ想定とかデザインのクオリティは落ちたけど、まあ、保存の話っていうので2号をやったら、うまく月橋修君とか下の学年とつながって3号以降がしばらく出て、まあ、7号ぐらいだったのかなっていう雑誌なんですよ。で、一番最初に始まった大田君の話によると、まあ、ページメーカーってソフトが当時出たので、欲望としてはページメーカーを使って何かやりたいっていう極めてテクノロジーオリエンテッドな話らしいんですよ、最初で。まあ南は、まあ、原研をね、設計じゃなくて論文で受かったぐらいでしたから、もともと文章を書くことにはもうずっと最初からいくらでも書けるっていうか、そういう文章の達人だったんだけど、まあ、それとそのまあ多分4年生の授業を受けてた人は分かると思うけど、太田君の持ってるのはテクノロジー志向のページメーカーがあるから、なんかそういう雑誌を作ってみようっていうのがうまく融合して1号が出て、でまあたまたまそこに僕が、まあ、僕が持っているとしたら多分そういう編集者的というか何かいろいろなものをつなげるということについては多分僕には力があったと思うんだけど、まあ、それが入ってうまく続いたんですが、もう一つ当時の印象としてはね、僕らより一つ上二つ上の世代は例えば竹山生が、なんだっけ、熊健吾とかの人たちがなんかグループスケップグループスポップっけだっけ、なんか SD とかでさ、若い時もいっぱいなんか書いてたり、あとまあ二世代ぐらいだと結構、まあこれは東大が多かったのかもしれないんだけど、東大の2世ぐらいで結構雑誌に書いてた人いたんだよね。ところがまあ僕ぐらいの世代になるとそういうのがなくなってて、まあ、なんとなく書きたいけど直接新建築とか建築文化とか SD につながらないから、なんとなくフラストレーションがあって書くという雰囲気が時にあった。それは上の世代との関係で書く。であと、同世代的には中谷玲林さんが早稲田で A っていう雑誌を始めて、
何号か出した後馬場君がついで全然違うスタイルのものを着て市販までしちゃったんですけど、あと伊佐賀幸恵さんが柴原コーダーで雑誌を出したりとか、まあ、いくつか当時そういう同人誌を作る時は、あったのは覚えてますね。自分たちでアクションを起こさなきゃっていうことも多分どっかになって動き始めて、まあ、結果的にはでもこれよく言ってるんですけど、どんなにちっちゃな同人誌でもメディアの人はメディアを気にするんですよ。だから新建築とか GA ジャパンとかそういう編集部に送ったり、あと熊健吾さんは当時最初に日記アーキテクチャで紹介してくれたんですけど、そういう人たちがやっぱりピリフカールを見てくれて最初の原稿の執筆のチャンスをくれたので、まあ結果的にはそういう同人誌だったことっていうのは、まあアクションとしては次々な形、僕は自分が起こったマストフな歴史をやろうと思った人生が狂ったというか、そういうきっかけになった雑誌ですね。
ピリフカールはその終わるっていうか、
まあ終わるっていうか、まあ、ネモハもそういう道たどるかもしれないけど、要はエリフカーレをやってた、まあ、その要するに、先に僕がつながったんだけど、GA ジャパンの連載を何回かやってる時にすっごい短い文章だけど僕の文章を八塚はじめさんが読んで五十嵐に原稿を頼むっつって、その天ぷらさんが当時始まって3号でいきなり八塚さんから原稿費30万円に書かないって言われて、特集はノーテーションって言われて、それで書いたからルック・サティ・シューマンの論考なんですよ。生まれた時です、いきなり30万円の論考が。それでまあだから全くネタがないと厳しいなと思ったしで、まあノーテーションって特集ならルックでやった卒論を少し特にノーテーションの表記法のところだけに入れつつ、でもただそれを再録したらつまんないから、まあ建築と音楽を収納でもすでにやってたんで若干味付けしてサティとかシューマンに引っ掛けてやったのがテンプラスの3号で、まあ、それはすごいまた評価してくれたんですよ、ね、それでまあ4号で天理教の会それがヒーローになってってつながりなんですね。だからまあまあやっぱりテンプラス1、リフカルやったことがテンプラス1につながって D 論のテーマにつながったし、で、まあ、そうやって僕が結構その後はもう安川さんと関係なくずっとテンプラス1に原稿書くようになって、結構企画会議とかその責任編集までやるようになったんで、まあだんだん南さんとか岡川君とか、まあ、そのテンプラス1にリフカル人脈を入れてったんですよ。そうするとテンプラス1の方のお金をもらう原稿をやるようになったから、だんだんエリフカールやっていく暇がなくなるし、まあそれはもちろんそれぞれ2年3年経って少しずつ忙しくなったりするってのもあるんだけど、
ラジオはちょっと雑誌じゃないんですけど、そのどういうコンテンツを考えられているのか、あれもっとより横断的なエリアとして、
ラジオはねそんなにってか、そんなに僕のやってることは戦略ありそうでないものがいっぱいあってですね、ラジオはまあまずもちろんね、雑誌がどんどん減っていくと。建築ラジオを始めたのは、まあ、これもちょっと半分偶然というかタイミングがあって、まず自分が iPod でラジオを聴くようになったの。で、まあ要は、ポッドキャストで自分が0年代中ぐらいから気がついたらラジオを聴くようになって面白いなと思って、だいたい10分から20分ぐらいで区切って、で特に TBS がすごい先駆的にそれを、まだ TBS が一番ちゃんとやってるけど、やってる自分が聞いてて面白いなと思ってたわけですよね。で、あとはやっぱり出会いがあって、やっぱり山田さんですよ。山田浩二さん、名古屋の。山田さんの喋りが面白い。で山田さん完全に公募の人なんですよね。つまり、活字とか文字に起こしたら多分つまんないけど、つまんないというかその雰囲気を再現できないけど、喋ってるのが圧倒的に面白いという人がまあやっぱりいてですね、でなんかやっぱりそのメディアがなくなっていくことをで、一方で自分がたまたまそのポッドキャストで、つまりね、僕は大学の頃は深夜放送がまだすごい盛んだったから、当時ビートたけしとか中島みゆきとかオールナイトニッポン結構やっぱり深夜放送で聞いてましたよ。でただやっぱりもうある時期から全くラジオ聞かなくなって、ラジオなんて一生聞かないメディアだと思ったら、その 要するにこういうネットメディアが発達したことによって二度と聞かないと思ったラジオがむしろそのデータはネット上に蓄積する、つまりやっぱりあれが一番同時に聞かないといけないことなんですよね。夜中の2時とか3時に、でもそれはそれである一体感があって、今だったら多分一緒にツイッターで書き込みしながら深夜放送を聞ける違う楽しみがあると思うけど、それではとにかく、まあ、そういうやっぱ時間に余裕がないと聞けなかったから、もうやっぱり学生の時は聞けたけどもというのが、まあ、一回りして遅いメディアだと思ったネットメディア、あ、ラジオが自分が聞くようになって面白いと思って、で身近に山田浩二さんというやっぱ喋りの天才がいた、で一方で、既存のメディアがどんどん止まっていった、でその時に、まあ、僕の立場として昔は良かったとは聞いたくない、昔は良かったと言いたくない、そういうのは簡単だからね、で昔は良かったっていう言って、なんか今の若者とか今の状況はっていうのは嫌なので、やっぱり自分が今に来てるので一矢報いるというか、まあこうやって紙メディア減ったけど違うメディアを起こせるんじゃないかっていうんで、もちろんあの、ね、大きな歴史で言えばメディアが減っていく中で違うものってあるけど、まあ偶然はいくつかあって、山田さんがいなかったらやっぱり喋り、あの人は紙にしても面白くない、活字にしても面白くないというのを、そういう人がいたりだとか、まあ、一方でたまたまネットメディアがそういう、ね、ことをすごく障壁を低くしたっていう、つまりあの、まあ、IC レコーダーみたいなの使ってるんですけど、 IC レコーダー使えば何のスタジオとかなくても簡単にできるっていう手軽さがあってですね、あの結構半ばやっぱりこれも半分偶然はありますよ。あのもちろんあの後付けにいくらでも歴史的な宿命で説明できる言いますけど、まあ、実際にはそういう自殺の中でできた
SSB というかプログラム上の絵の活動である。
SSB っていうとね、もともと僕が東北大来た時に多分雑誌を作んなきゃいけないって使命があったんですよ、安倍さんのフレームワークでね。それは僕はなんとなく意識してたんですが、大変忙しいというかお金も予算もなくて大変なので、とんちくでだましだましやってて、そしたら SSD が始まったんで、ちょうどいいやと、もともと雑誌作んなきゃと思ったのを、ようやくこれで安倍さんもいないけど、お返しできるというか、東北大に貢献できると思ったんで、実は SSD がなかったとしても、まあ、数年のうちぐらい大学院の授業プログラムで雑誌を作ろうというのは、まあ、一応ずっと考えてはいたんですが、まあ、たまたま踏み切る結果がなく、トンチカトンチクでなんとなくあれが定式化してしまって、という時に、まあスクールオブデザインも全然別枠で来た仕事があったから、まあ、ちょうどいいやと、雑誌をもともと作ろうと思ったんでっていうのでそこにはめ込んだっていうことですね。
他にかのメディアとして雑誌メディアとしてスミームっていうのをこれから継続的に続けられていまして、建築系ラジオも、まあ、もう 別というか同時並行で、
まあ、もちろん使命が違うので、 NHK ラジオは勝手に、まあ、といつつも最近はスポンサーでそれなりの年間収入があるけれど、でスミールは、まあ、仙台をベースにっていうことなんで、で一定の予算が、ね、あるので、スミールはね、その予算の中で遊べることとかやりたいと、基本的な姿勢は同じでべきではないので、スミームという枠組みでなるべく遊びたいというか、そういう何ができるかということは今度もすごいラグさんの仕事が一緒になった2号をやる予定なんでね。
スミームっていう部分と ネットの関係というか、
だからネットで経験しないことを提供するのが最大の関係なので、1号もそれだし2号はもっとそれが強くなるというか、だったら皮肉なことにその情報はネットを通じて増幅してる、だからすごいティーシング の広告で、ネットで情報は伝わるけど現物触らないとやっぱり分かんないという作り方をしているのは、要するにネットを切ってるというよりはネットを利用しながらでもネットでは絶対に再現不可能な、まあ、分かると思いますけど1号だって PDF でただ並べたって全く意味ないわけで、手で触らないと意味がないで、2号はそれをさらに違うので強化しているんだけど、まあ、そういう意味でだからネットをすごく意識しているし、 であとさらに言うとさっき言ったあのお金をつけて販売できないかゆえに非常にトレーサビリティが高くなりまたその反応を追いやすいというかというような意味においてネットとの関係を結果的に持ってしまう極めて物質的に作ってるんだけど多分ただネットと関係なく作るんじゃなくて明らかにネットを利用しながらその物質性を保持する、まあ、それは建築とも同じですけどね建築とかいやアイドルもあったりとかしたと思うけどどんなにネットであの、ね、アイドルグループのライブがすごいとか聞かないと分かんないわけでさ、まあ、それとそう変わらないと思いますけど